去年のミートアップにも出てもらったんですけど。
ああ、そうですね、はい。はい。
それ以来で。
あれ、何月頃でしたっけ？
9月。まだ。9月とか10月とかだったかな。
いやいや、もっと前じゃないですか。
本当ですか？
うん。あ、ごめんなさい。私の記憶がちょっともう、あれかもしれないけど。
ああ、正しいですね。4月ですね。
ああ、やっぱり。そう、なんか暖かかったな、みたいな感じ。
うんうん。
それ以来で。
そうですね。
はい。よろしくお願いします。
関西さんです。
はい、関西です。よろしくお願いします。あれ、そっちは今、じゃあ何時ぐらいですったっけ？もう夜。
今はもう6時半です。
ああ、9時半。はいはい、うん。こっちは朝起きてって感じですね。
朝でもないでしょ
う、
でも。
まあそうですね。ご飯食べても、ちょっとぼんやりし始めたぐらいの天気いいな、みたいな。でもあんま外出れないよな、みたいな感じの。
そうですよね。
雰囲気ですね。うん。
まあいろいろと、ありますもんね、うん、そっちもね。まあこっちもそうなんですけど。
どんな報道です、そちらは、今。
そちらっていうのは日本に対してってこと？
ああ、日本に対してというよりも、なんかアメリカ、まあコロナの話ですけども、
うん、
国内の、なんかいろいろこう、ね、入ってきてるじゃないですか、アメリカの方にも。うん、なんかどういう論調でもうやばいみたいな、まあ株価もすごいじゃないですか、今。
そうね。
うん。どういう危機感で報道されてるんです？
いやー、今週あたりからだからちょっと、
うん。
あれですよね、本格的になってきてますよね。
うん、
こっちはね。
やばいみたいな感じで。
前からやばいんだろうと思われてたと思うんですけど。
うん、うん、うん。
こっち、アメリカに関して言うと、月曜だか火曜だかに、新型コロナウイルスの対策本部みたいなのを作るっていうのを、トランプが発表して。
はい。
で、それの対策、なんていうの、対応する人材が、その副大統領の、マイク・ペンスってやつなんですよ。
はい。
で、まあ日本ではあんまり知られてないかもしれないですけど、まあこの人は結構やばいやつなんですね。
なんかペンスって聞いたことはありますね、確かに。
うん。
でも、激ヤバって感じ。って感じだ。
激ヤバではないんですけど、トランプって明らかにやばいじゃないですか。
まあちょっと私っていうかちょっと離れてるから、ちょっと、なんか面白みたいな感じには。
そうそう。
若干見えてますけど。
うん。トランプはなんかやばいのは、まあみんなわかると思うんですけど。
はいはい、もう周知の事実として、はい。
まあ、マイク・ペンスは、まあ一見まともな感じなんですよ。
はい。
なんですけど、まあ、クリスチャン系の。
保守。
保守、めちゃくちゃ保守で。
うんうんうん。
で、インディアナ州の知事とかやってた時に、HIV が流行った時、
はい。
とかに、なんか、宗教的な理由で、その対策するための薬をこう、なんていうのかな、流通させなかったりとかして、そのせいですごい被害が広がったっていう、
うん、
そういうことが昔あったんですね。
最悪ですね。なるほど。うん、
っていう人間をこう。
人がそれを
据えますみたいなこと言って、まあ、おいおい、よりによってお前かみたいな感じです。
うん、でもなんかすごい威勢のいいこと言ってるじゃないですか、ずっと。もう、我々はコロナ、我々は大丈夫だ、みたいなことずっと、トランプは言ってるじゃないですか。
ああ。
でも、なんだろう、なんかまあ、市場は多分すごくネガティブに今捉え張ってると思うんですけども。なんかもう来るな、なんかこうね、一般の人とかもう来るぞ、みたいな感じなんですかね。対岸の火事じゃなくなってるっていう。
まあ、今まで数字は、アメリカに関しては数字があんま出てなかったんで。
はいはい。
それが防げていたのか、単純に検査してなかったのかっていうのは、まあ分かんなかったんですよ。まあ多分日本も似たような状態だと思うんですけどね。
そうですね。うん、
で、まあ、今週あたりから、まあトランプがそう言って全部アンダーコントロールだって言ったのもそうだし、
はい。
ちょくちょく今カリフォルニアとかでも昨日あたりから、
うんうん、
出てきて。で、今まで出てこなかったのは、検査に単純に時間かかったりとか、検査するために、証人がいるんですけど、それがすごい降りなかったりとか。
うんうん。
まあ、そういうのが分かってきて、やばいねっていうことですね。
うん。まあ、日本は、あれですね、おとといの休校の話で一気に、ほとんど全員がなんか自分ごとになったというか、
ああ。
感じがしますね。まあ、私もそうですけど、やっぱり、 まあ気をつけてはいたけど、気をつけるとかっていうレベルじゃなくても、ね、あの経営としても、そのね、社員がやっぱり影響を受けるとか、なってきちゃうので。
まあね。まあクルーズ船のあれがあったんで、こう、なんか、まあ日本にとってはちょっと災難みたいなとこもあったと思うんですけど。
はい。
まあでもね、この、イベントの自粛とかがやっぱ結構大変ですもんね。影響が。
そうですね。もう、ことごとく、あ、でもなんか椎名林檎はやるって今日出てたかな確か。っていう話もあるんですけど、まあ、Perfumeとかも全部なくなっちゃいましたし、で、これ結構難しいなと思うのが、いつこういう自粛を解いていいのかが結構わかりづらいですよね、今回。なんか、どこで大丈夫だって、もう人が集まっていいって判断できるかっていうのが、すごい、ね、大丈夫だって言える瞬間、結構、なかなかないと思うんですよね、今後もしばらくは。
うん。
うん、なんか、ね、それをいつ解けるのかっていうのが、なんか長期化するだろうなっていうのとがありますね。
まあ、イベントやってる人は本当に大変だと思いますよね。
ああね、いくつかね、そうですね、この業界でもというか、みんな自粛、結構早かったですね、エンジニア系のイベントの自粛というか、
うん、
あれは。日本だと技術書店とか、ああいうのもそうですね。あれなんか Ruby 会議はやるんです。まだ決めてないって感じだったかな確か。
うん、ドロイド会議とかが。
あ、ドロイド会議か。うん、
中心になってましたね。
そうですね。
まあ結構やっぱ厳しいっていうか、全部要請とか検討、自粛することを検討しろみたいな感じなんで。
はい。
それ言われても、ねえ。違う。チケットは売れてるし、キャンセルしたら、
そうなんですよ。
赤字になるわけじゃないですか。
そう。で、まあ、なんかね、保証しますよみたいなことを、ね、昨日か一昨日言ってましたけど、え、本当にどこまでみたいなのとか、感じですよね。なんかそうやって、ね、ドロイド会議とかのキャンセルとかも、っていうところまでやってくれるのみたいな。
そうですよね。
いや、でもね、すごい、私まあ、会社一応経営してはいるので、なんかすごくなんか今回のあの休校要請とか、本当にもう、なんか個人的にはすごい怒り心頭なんですけど、
うん、
まあ、とはいえ、なんか要請してるけど命令みたいになっちゃうみたいな、まあ、なんかこう、すごくよくわかるというか、結構自律的に動いてほしいなっていうふうに思うけど、でもなんか間違った選択をしてほしくないって思うと、なんかちょっと、こう、命令っぽいお願い、なんか要請みたいな風に、なんか、なっちゃうこととかはあるので、仕事というかね、とかでも。
うん。
まあ、それになんかすごい、共感じゃないけど、まあ、なんかそういう感じなんだろう。まあ、このね、民主主義の、この、なんか文献の中で、政府がすごい命令するってすごく難しいと思うんですけど、でも結果的に命令になってるみたいな。
ね、まあ、結果的に命令になってるというよりは、命令ではないけど逆らう空気ではないという、まあ、非常に辛いところありますよね。
そうですね。いや、なんかすごいいろいろ今回思うことはありますね。なんかリーダーシップの発揮の仕方みたいなのをとか、
うん、
なんか、で、なんか今日の夕方に休校要請をして、やっぱりみんな現場が大混乱みたいなことになったことに対して、また安倍首相が説明をするらしいんですよね。
ああ、
もう一回。なんですけども、どっち、何を喋っても多分炎上要素にしかならないなとは思っていて、こう、なんだろう、こういう時の、なんか危機の時のその対応として、あ、ちょっと個人的には結構握手だなと思うんですけど、でもこんだけ燃えちゃうとなんかやりたくなる気持ちもまあわかるみたいな。
まあね、今の政権はこの昔の民主党の時と違って、
うん、
災害があった時にトップが出てこないっていう。
そうなんですよ。すごい上手いっていうか、なんか
上手いっていうかね。
いや、すごいすごいなと思って、やっぱこうなんていうの、自分もそうですけど出て行きたくなっちゃうじゃないですか、普通っていうか、やっぱりこう安心させようとかいろいろも、でも絶対出てこないっていうのすごい徹底してたなと思って、だけど今回出てきて、なんかちょっとやっぱり勇み足だったって言って、あ、やっぱちょっと炎上してるからもう一回出ようみたいなのって、すごい怒りがちみたいな、なんか
いや、出てこなかった方が良かったって思ってる人も多いと思うけどね。
そう、まあでもやっぱり、まあ支持率どんどん下がってたし、なんかここでって思ったのかなとか思うんですけど。
まあね。
いや、でもやっぱりね、リーダーとしてあるべき姿はやっぱり、本当は出ていくべきだし、まあそういう意味ではトランプずっと出ずっぱりだからすごいなと思いますけどね。まあ自由奔放にね、やって、てらっしゃるように見える。
いや、アメリカもだからね、今サンフランシスコはなんか非常事態宣言的な。
事態宣言になってますよね。
なってます。
うんうん、
でも非常、サンフランシスコはまだ感染者はいないんですよ。
そうなんですね。
今のところ、見つかったのはいないんですね。で、まあ政治的に、その政治的にっていうか、行政的に非常事態宣言をしないとできない、その行政的な処置っていうのがある。
あ、なるほど。
から、感染者はまだ見つかってないけども、宣言をすることによって、その、シェルターをもっと使えるようになるとか。
なるほど。
まあ、そういう、多分そういうことがあると思うんですね。うん。いや
まあでも北海道はね、非常事態宣言というか。
はい。
うん。今日。
でもあれって法的効力、束力はないんじゃないの？
ないですね。なくて、本当にお願いレベル。でもあっちは、あっちはって言うとあれなんですけど、あれは結構受け入れられてるんですよね。空気的には。北海道のすごい若いんですよね、市長。38とかで。
うん、うん。
びっくりしちゃいましたね。すごい。夕張市の立て直しから入った人なのかな、確か。うん。それで、夕張市長になって、北海道知事になって、っていう感じで。
なるほどね。
今ね、ちょっと、バランスチェアみたいなのを、に乗ってたので、ちょっと揺れながら喋ってたっていうのはあるかもしれない。
あ、じゃあ、
すいません。
はい。
はい。
IT 系の人は、まあ、リモートワークとかも、まあ、
ああ、そうです
ね。他の業種に比べるとね、しやすいんで。
うん。
まあ、フレキシブルなところはあると思いますけど、うまい。だからといって、みんな休校にして、家で働けっていうのはね、どうなんですかね。
いや、できないですよ。うちの会社はもともとそのリモートワーク、まあ結構みんな使ってる方だったと思うんですけど、国内だと。なんですけど、やっぱりそのお子さんが家にいる状態で働くっていうのは、まあある意味、NG にしてたんですね。お子さんを預けた上で、まあ、家で働くみたいな。
うん、
だけど、やっぱりその行き帰りの時間とか、やっぱりその方が、まあ、体力的にも楽だからっていう、形で使えるようにしてたんですけど、やっぱりね、小さいお子さんがいるときに、なんか働きながら、ね、面倒を見るってちょっと不可能なんじゃないかなとは思ってはいて、で、結構その休校要請とかも、子供がいてもリモートでなんとか働けるんじゃないかみたいなのがちょっと見え隠れするような気がしていて、まあそこは自分はすごいムムムって感じでしたね。
ああ。
なので、うん、だから家にお子さんがいたらやっぱり、小さい子は特に働くのは難しいんじゃないかなとは思ってますね。リモートが OK だとしても。
うん。まあ、うちの会社っていうか僕のチームはね、ほぼ全員、僕以外はリモートなんですよね。
あ、そうなんですか。
うん。だから、まああんまり、こう、仮に、サンフランシスコなりカリフォルニアでもっとアウトブレイクになって、
はい、
家からやれと言われても、まあ、うちはほぼ影響ないというか、みんなすでにそうしてるんで。
うんうん、うん。うん、
ってのはありますね。
そうですね。うちもでも、ズーム、まあ、ミーティングはほぼ、ズームで済む話。だから、まあ、ちょっとその、バックオフィス系ってどうしてもその、例えば、押印しなければいけないとか、そういう物理が発生するところ以外はほぼ大丈夫かなとは。思ってますね。
うん、
まあ、一応、うちの会社の場合は、リモートはもういつでも OK です。ただし、まあ、やっぱりもう会社の方が集中できるとか、ちょっとあまりリモート環境整ってないっていう人は全然来てもいいよ、みたいな感じにはしてるんですよね。
うん。まあ、僕の場合も、家で作業することはあるんですけど、特に引っ越してからは、自分の部屋とリビングが、だいぶ近いんで、家から作業するのは結構難しいですね。まあ特に奥さんがいる場合は。
そっかそっか。
なんで、でまあ、うちからオフィスが歩いて5分ぐらいだから、
めっちゃいいですね。だったら行きますよ。
そうそうそう。その方が早い。行った方が早いし、まあ、環境的にもね、まあ今はね、結構、この2、3ヶ月家での、なんていうのかな、コンピューター環境が充実してきたんで、
うんうん、
あの、モニターも、外付けのモニターもあるし、
うんうん、
あんまりこう、スペックとか的にはあんまり変わんないかな。
ああ、いいですね。
逆になんか、オフィスがオープンプランなんですよね。
なるほど。
いわゆる、その、まあ、ミーティングルームあるんですけど、なんていうのかな。アメリカって昔キュービクルっていうシステムがあって、
はい。
なんか、仕切り、ブースみたいなところに4人、角で4人に、
あ、はいはい。
席が割り当てられてて、っていう感じが昔流行った。まあ、10年ぐらい前に流行ったのかな。でも今はオープンプランが流行っていて、あの、何の仕切りもなくて、みんな勝手にその場で喋ったりするっていう感じ、
うん。
まあ、気軽に話しかけられていいですけど、集中はなかなかできないっていうのはありますね。
確かに。
うん。でも、まあ僕の場合はでも、他のチームメンバーがみんなリモートだから、まあミーティングは、まあ当然、ズームでやるんで、ミーティングルームを予約したらそこですぐズームできるっていう感じですね。
なんか、ズームを使うときのルールとかって決めてます？
というと。
あ、例えば、まあ、これ日本だけかもしれないんですけど、結構その言わないとみんな、あの、動画をオンにしなかったりとか、あとは、その、うちの場合だと一人だけでもそのリモートの人がいると、あと全員その、まあ、社内にいたとしても全員こう、まあ、ズームにつなげるみたいな感じにして、それでこう、なんでしょう、情報格差をなくすようにするっていうのを一応こう、ルールとして、まあそれをかなりうまくいってるんじゃないかなとは思ってはいたので。
めんどくさくないですか、でもそれ。3人とか4人とかいると。
いや、そんなことは。あ、でもなんか、される方としては、自分だけがリモートの時はすごくありがたいですね。で、やる側、あの、自分がオフィスにいる時は、まあ、マイクオン、マイクというかその動画をオンにするだけなんで、そんなには。ただちょっと回線をもしかしたらちょっと圧迫してるのかもしれないけど、まあ言うてもそんなに。
それは、うちはないですね。多分、ミーティングルームにズームの備え付けのタブレットとマイクがあるから。
あ、そっかそっか。
全員で入っていってそこで話しても、うんうん、リモートの人とそんなに格差があるわけではないと思う。
そっか、全員が見える、必ず見えるみたいになってれば、確かにそうです、ね。
まあでも分かりますよ、なんか、あの、同じミーティングルームにいる人たちの方が話はサクサク進んでいくから、リモートの人がこう、話を挟む余地がないくなってしまうミーティングは、まあ、なきにしもあらずなんで、その気持ちは分かりますけどね。
なんかそれを、その真似したのが、その、ソニックガーデンっていうか、まあ日本の会社のまあルールなんですけども、そこは結構やっぱりすごい徹底していて、みんながオフィスにいても誰かがその妹だと全員違うこう会議室に入って、あの、完全にあの同じ環境でバラバラにあの、ズームにつないでやるみたいなのをやってるみたいですね。
まあそれは、いいけど、ミーティングルーム足りなくなっちゃいますよね。
そうなんですよ。なので、もしかしたら、本当にこれが徹底されたらね、なんかミーティングブースみたいなのがいっぱいあるみたいな。
そうそう。
かもしれないけど。
うちのオフィスは今、フロアの、オープンプランのフロアの中に、ミーティング電話用のブースが3、4個あります。そこは予約しなくても使えるんで、他のところは全部予約しなきゃいけないんですよ。あの、Google カレンダーで。
はいはい。
で、まあ、この予約を取るのがめちゃくちゃ難しくて。
競争が？
みんなその、ウィークリーとかでワンオンワンとか入れるんですよね。
そうですね。
で、一応なんか5分間、最初の5分間にチェックインしないと解放されるんですよ。
あ、なるほど。
だから、どうしてもミーティングルームがない場合は、空いてる部屋を探して、そこに2、3分待って、あ、これ来ないなって言って勝手に入って使うっていう。
なるほど、なるほど。
それが、一応、やってますね。
確かに。ミーティングルーム足りないもん、もうほんとパズルみたいですもんね、いつも。こう。で、そう、あの、やっぱりうちもワンオンワンやってるんで、その、15分とかの、ね、細切れでものすごいいろんな予定が入ってたりとかして。
そう、うちの場合はだから僕だけだから、ミーティングルームが必要なのは。
あ、そっかそっか。
うん。だから、なんか長い、今日なんか1時間とか2時間とかミーティングしなきゃいけないが、ミーティングルームがないっていう時は家からやっちゃいますね。
あ、なるほど。
うん。ま、若干本末転倒な感じはある
。ミーティングルームになってるんですね、じゃあ、
そうそうそう、
自宅が。
この間、この間っつっても1年ぐらい前だけど、オフィスが停電して。
ええー、そうなんですか。
うん。で、なんかでも、障害、半障害みたいなことがあったから、じゃあ、家帰るわっつって、家から障害対応した覚えがありますね。
家だと繋がるみたいな。
そうそう。
確かに。
まあ、テザリングでもできたんですけど、
うん、
まあ、家の方が早いからね。まあ、そんなこんなね、株価がやばいけど、ズームの株は売れているっていうね。
まあね、そうですよね。
あと、スラックも結構頑張ってますよ。
あ、そうなんですね。うん、まあそうですよね、このご時世というか。でもね、チャットワークちょっと落ちてるんですよ、日本国内ですけど。日本ね、ほぼほぼすべて落ちてますね、本当に。
スラックは IPO してから、やばい感じだったけど、やっとこれで。
うん、そうですね。関連銘柄だとやっぱりスラック、ズームとか、アサナはまだ上場してないのかな？したんだ。
アサナするんじゃないかな、もうすぐ。この間ファイリングしたはずですよ。
うん。いやー、アサナはね、もう本当に大好きなんで。頑張ってほしい。
なんか、ズームっていう会社2つあるんですよ。
あ、そうなんですか？
まあ、多分もっとあると思うんですけど、ナスダックにある ZM っていうのが、その、いわゆるビデオ会議のズームで。
うん。
ズーム、ZOOM は違う会社なんですよね。
間違えて買っちゃいそうですね。
間違えて買ってる人多分いると思います。今週なんか株価上がってるんで。
え、そっちは何の会社なんですか？
あ、そっちもね、なんかビデオ系なんですけど、ビデオカンファレンスとかではないですね。
すごい、ラッキーなのか何なのか。
ズームテクノロジーっていう確か会社。僕らが使ってるズームは、ズームビデオコミュニケーション、違うな、ズームビデオコミュニケーションズだったかな。でも、なんかその電通とか、ソフトバンクとかそういう会社もみんな、社員何千人みんなテレワークしろみたいな言ってるわけじゃないですか。
それはですね、電通さんはまだ電気がこうこうとついてるんで、してるのかはちょっとね、あれですけど、でもまあ GMO を皮切りにかなり日本国内でもみんなそうなりましたね。まあ私の会社もそうだし、うちのグループもそうだし。
クックパッドさんとかもそうかな？
クックパッドはそうですね。もう基本的にはリモートっていう感じっぽいですね。
うんうん、まあでも、だからさっきも言いましたけど、IT 企業はまあ大丈夫と思うんですよね。
あ、そうなんですよ、
うん。うん。そうじゃない会社っていうのは、いきなりそんな今週から全員、リモートなって言ってもどうなのかねっていうのは思いますけどね。
なので、例えばね、店舗持ってるところとかやっぱりどうしても無理、ね、だし、というかもうそれだと業務が止まってしまう、ますもんね。
うん。
あとね、もちろん飲食店とかもそうですし。だから本当にね、この、もう私、外でとにかくお金を今は落とさないといけないと思って。震災の時も結構そういうムードだったじゃないですか。
うん、
なので、なるべくとにかく外でご飯食べたりとか、お金使えるところは使おうと思ってますね。
うん
うん、でもね、そういう意味だと中国の武漢はどうやって全部止めたのかなとは思いますね。すべ、うん、ていきなりあれはもっとバサって、もう外出禁止みたいな感じでしたもんね。
うん、まあ、ルール的な部分で言えば、やっぱり中国のとかシンガポールとかみたいなシステムは、
うん、
国民の権利を制限することに関しては利点はあるんじゃないですかね。
ありますね。
今日から外出禁止なっていうのはまあできるわけだからね。
やっぱそういう時にね、ああいう国の強さを感じますね。やっぱり民主、うん、うん、
だけどやっぱりそういうの抜きにしても結構対応も早いと思うし、こう、中国の、まあ、TikTok なりなんなりの。
ああ、そうですね。
その IT の進み方っていうのはやっぱすごいいいものありますよね。
もうでもなんかいろいろ研究だいぶ進んでるんですよね。なんか薬も 出てくるみたいな。
うん。マシンラーニングで、なんか、感染してるかどうかの最初の診断ができるみたいなのも確か、中国のね、会社が作ってましたね。まあ、どこまで信頼できるかわかりませんけど。
まあでもこの、ね、本当にちょっとあれですけども、多分震災、私本当に震災の直後とすごい空気感似てるなと思うんですけど、結構震災の時ってね、日本がやばいとか、福島がとかでしたけど、今回のやつはどこにいてもやばいみたいな感じだと思うんで、
うん、
結構そういう技術のね、発展もそうですけども、なんかみんなが、まあどこでしたっけ、日本でも、なんかそういうのありましたよね。何時間かかる、コロナかどうか判定するのを15分でできるようになるとか、なんかこう、国、世界が一丸となって何か研究してるなっていうのは、まあそれはすごく心強い感じがしますね。
うん、うん。まあ、なんか震災の時も同じようなことを感じましたけど、まあ、普段の通勤電車とかが異常に混みすぎてると思うんで、
うん、
まあこうやってみんな出なくなって、それが普通になっていくことは望ましいとは思うんですけどね。会社行かなくていいじゃんっていう人は行かなくてもいいんじゃないかなっていう。別に行きたければもちろん来てもいいんですけども、
うん、
まあ行くことがまず 100% 前提っていうのはまあいらないよねっていう気もするんですよね。
そうですね。まあ行かなくて済むなら、ね、それでいいので、まあそういう選択肢があるなら、
あ、そうそうそう。
それでいいじゃないっていう。多分今まで選択肢がなかったから。で、いや、こんなに早く、ね、まさかこんなことで、リモートワークとかが、ある意味強制的にこう、広まるなんて、みたいな。
そうですよね。
いう感じはしますね。うん。まあでも今本当に他社とのミーティングとかも今、ズームでやることすごい増えましたし。
うん、うん。
うん。
そうなんですよね。一昔前っていうか、今もどうそうかわかんないですけど、お客さんのミーティングは、まあ客先に行ったりとかしてましたからね。
そうですね。うん。
うん、
今結構やっぱり硬い業界、うちが付き合いがあるような硬い業界でも、なんかじゃあズームでみたいな感じの話、
うん、
結構増えましたからね。うん。
時間の無駄ですからね。
そうなんですよ。結局行って帰ってだと、なんか1時間ぐらいやっぱり営業の人とかね、
うん、
使っちゃうから、そう思うと、まあ生産性っていう意味でも、まあもともとアメリカとかはね、国土が広いからっていうのはあったと思うんですけど、日本もやっぱりなんだかんずちょこちょことそういうので、時間取られちゃうのが、まあなくなっていいんだったら、なくしちゃえばいいという感じはしますね。
うん。
うん、
そう。通勤どれくらい時間かかります普段。
私は1時間ぐらいですね。1時間ぐらいなんですけど、電車に、100% 座れるんですよ。なんで、もうその間に結構いろいろやっちゃってる感じですね。プライベートのまあ、情報収集もそうだし、なんかまあ、ちょっと仕事的なものもちょいちょいってやったりとか。
前もお話してましたよね、それね。
そうですね。なので、うん、自分としては全然辛くないかなっていう感じはするし、まあ、むしろ自分は結構オンオフがはっきりそこで、できるので、あんまりなんか都心に住みたいって気持ちはあんまないですね。うん。なんか知り合いに合いそうだし。
僕はでももう、15年ぐらいは、日本に住んでた時も含めて、会社の徒歩圏内にしか住んでないですね。
うん。
日本にいた時も六本木とか、麻布十番とかに住んでたし、
はいはい。
アメリカ引っ越してからも、オフィスの大体、徒歩15分圏内。
うん。
10年ぐらいずっとそうですね。
なんか遠くに行きたくなりません？そんなことはないです。
ポッドキャストを聞く時間がないっていう問題があるよね。
あ、そうですよね。
確かに。例えばですね、30分とか1時間とか片道あるとそこで聞けるじゃないですか。
うんうん。
今はないから、聞き始めても5分で終わっちゃうんで。
うん、
わざわざ遠回りして帰ったりとか、あと最近風呂とかで聞いたりとかしてますけど。
なんか一人でぼーっとできる時間が減っちゃうって感じなんですかね。
それはあるかもですね。ただまあ満員電車に1時間毎日乗りたいかって言われたら乗りたくはないですね。
まあ全然嫌です、
ね。なければない方がいいですね。
うん、私結構なんか飛行機乗ってる時間好きで、多分それは結構ね、長い時間一人で、なんかぼーっとしてなきゃいけないっていう時に、 いろいろ普段思わないこととか考えられるみたいなのは結構好きですね。
まあ、強制的にオフラインになりますからね。
そうなんですよ。うん。
うん。まあ、イベントは、さっき1時間ぐらい前の発表で、GDC? ゲームデベロッパーカンファレンスも、キャンセルというか延期、
うん、
になってましたね。
ね。
まあ、このまま行くと WWDC とか Google の IO とかも、
うえ
なるかも。
あれ ?WWDC がな、何月でしたっけ、もう。
だいたい6月とかじゃないですかね。
ああ。なんとなくですけど、やっぱり結構アメリカ直撃してそうな頃かもしれないですね。
そんなにかかりますかね、夏まで。
かかんないですかね。もうちょっと早いかな。いやー、まあそういう意味だとオリンピックみたいな感じですけどね。
オリンピックはあるよね。まあ最悪 WWDC とか IO は無観客試合というか、
あ、
セッションストリームで流せばいいのではとは思うん
だね。無観客試合。確かに。テンション上がらないかもしれないけど、まあ、それがいいかもしれないですね。うん、
いや
うん。私でも、ゴールデンウィークもチケット取ってたんですよね。それこそ、イタリアからギリシャっていうチケット取ってたんですけど、もう全然行ける気がしなくて、ダメだわっていう。
イタリアは今やばいんじゃなかったか。
やばいですね。やばい。一応なんか入国制限、日本からはかかってないっぽいんですけど、まあ、行くの怖いし、ね、多分、ちょっとなんかね、ちょっといろいろアジア人だといろいろ言われるっていう話もあるから、ちょっとそれも怖いな、という。
うん、今んとこ、ベイアリアではアジア人がどうこうはないですかね。まあ、そもそもアジア人の人口めっちゃ多いから。
そうですよね。う
ん、それを差別してる暇はないと思うんだけどね。
うん、
まあ、僕は元から、まだ、なんかね、全然休暇を取ってないんで、
あ、そうなんですね。
うん。有給休暇は無制限なんですけど、うちの会社は。
うんうん。
なんだけど、まあ、働きすぎていて、マネージャーに、毎週のように、休み取れ取れってずっと言われてるんですよ。いや、わかった、取れ取れって言ってて、まあでもこうなっちゃったんで、ちょっと海外はね、まあ、いろいろめんどくさいなと。
うん。
思っていて。アメリカ国内でどっか行くかもしれないですけど、人が多いとこはね、あんまり結局あんまり行きたくないからね。
そうなんですよね。もう、何するか決めてるわけじゃないですか。
ああ、時期とか?
はい。あ、とか、まあ、なんだろう。
あ、どこ行きたいかとか?
はい、そうですね。
あんま考えてないですね。メキシコか、カナダとかに行くって手もあるけど。
ああ、メキシコまだ出てないらしいですね。
うん。
感染者。
そうそう。まあ、なんか、ビーチとかのホテルとかにいるんだったらあんま影響もないかなっていう気もするし。
そうですね。いいなぁ。行きたかったけど。でも、本当は私3月に、3月にも中国行くつもりだったんですけど、それを直撃してて。あ、でもね、払い戻しはそれできたんですよね。中国の方は。北京行く予定だったんですけど。
うん、まあまあ。こういうのは定期的になんか、ありますけどね。10年に1回とかで。
そうですね。ちょうど、あれか、サブプライムとか、リーマンとかが11年とか、12年ぐらい前ですかね。
そうそう。
で、ずっと株上がり続けててね、もうそろそろ、もうそろそろみたいなところで、すごいの来たみたいな。
いやー、毎日もう株を見るのが怖いですけど。でも今日はちょっと上がってたんだよ、確か。
え、上がってました？あ、ファストリーですか？
いや、じゃなくて全般的に。
全般？
うん。今日ちょっと反発してましたよ。
あれ、でも、ダウは下がってたような気が。
あ、そうですかね。まあ僕のポートフォリオは、まあだいぶ上がってました。
あ、よかったよかった。よかった。
まあでももうこの2週間ぐらいでも、なんか2年分ぐらいの、
はいはいはい。
あれを溶かしてしまった気がするからね。
まあいいですよ。長期で見れば。
そうそう。これでまあ、狼狽して、しない方がいいっていうね。まあ、
うん、売るのが一番良くないですね、
うん。積み立てていくのがいいですよね。
うん。そうですね。
まあ、そのとこですか、この話題は。あんまりね、そうですね、あれもないけど。
はい、そうなんですよ。もうちょっと長々と話してしまったけど。いやいや、うん、
次。
これ多分すぐ済む話でもないんかもしれないですけど、なんか前も話にしたかもしれないですけど、なんかいつまで開発してられるのかみたいなの、最近もっていうかずっと考えてるんですけど、
ええ、
なんか宮川さんでもまだ全然手動かされてるんですよね。
そうですね。
ですよね。なんか衰えとか感じます？年齢重ねて。
ああ、いや、ほぼ感じてはないですけど。
目は大丈夫です？
ああ、それはまああるかな。あの、腰とか目とか、あと腱鞘炎的なこととか。
そうそうそう。
まああるっちゃありますね、それは。
ですよね。いや、なんか私もその、考えたりするのは全然大丈夫だと自分では思ってるんですけど、なんかね、そう、腰とかね。体がそろそろみたいな感じで、どこまでこれできるのかなみたいなのが。
でも開発もちろん体力あった方がいいですけど、
うん、まあ、
経験を積んでくればそのタイピングのその打鍵する数とかコーディングにかかる時間とかっていうのは、
うん、
まあ年とともにこう何て言うんだ、老化化していくというか、少ないその手作業で、
そうですね。
大きいリターンを得るみたいなのはあるんじゃないですかね。
うん。じゃあやっぱりもう本当に一生手を起こし続けようみたいな感じなんですかね、宮川さんは。
別にそういう思いがあるわけじゃないんですが、
うん。
まあこの会社に入って、まあこの会社に限らず、まあ自分でコードを書いてる時の方が、自分的にも、生産性高いと思うし、
はいはい、
まあ、会社に対するなんていうんですかね、バリューを提供できていると思いますけどね。
うん。
まあ、もちろんその、まあ、マネジメントとはちょっと違うかな。あのミーティングとかオーガナイズしたりとか、ドキュメント書いたり、
はいはい、
その他のチームの人と調整したりっていうのは、まあテクニカルな部分では結構やってるんで、
うん、
そういう意味では別にコードばっかり書いてるわけではないですよけどね。
うん、
だけど、まあ、人のマネジメントしたりとか、あるいはその技術以外の、行動以外の仕事をするかっていうと、まあ、ちょっと違うかなっていう気がしますね。
まあ、私ももうね、全然経営的な話の方が、まあ、もちろんメインではやってるんですけど、なんかやっぱり、多分好きなんでしょうね。なんか、手は動かし続けたいな、みたいな風には思ってはいるんですけど、なんかあんまりやると、うん、周りに迷惑かけちゃうかなとかっていうとか、だけどやりたいみたいなので、いつもちょっとせめぎ合ってる感じですよね。うん、
ああ。社長が書くっていうのは、あれですよね。うちの会社は、この間 CEO が変わったんですけどね。
あ、そうですね。
うん。まあ、変わったっていうか、まあ、交代したんですよね。
はいはいはい。
ファウンダーが今まで CEO だったんですけど、ずっとプレジデントって、まあ、COO みたいな感じでやってた人が CEO になって、で、ファウンダーは、まあ、テクニカルな方に戻るっていう感じで。
うんうん、
まあ、だから、そういう意味では彼はずっとね、最初の多分5年ぐらいはコードを書いてましたね。
ああ、そうなんですね。
うん。でも、この2、3年はまあ、いきなりプリクエスト送ってきたりすることはほぼなかった。けど、まあ、こう、大体把握してるんで、いろんなことは。
うん、あ、すごいですね。
なんか、話したり、ミーティング、たまに重要なミーティングとかには出てきたりとか、しましたね。
じゃあ、ご本人はもう、やっぱり、テクニカルの方に戻りたいっていうことで、交代ってことになったんですか？
そうだと思います。うん。
いや、いいですね。まあ、メインじゃなくてもいいんで、なんか、やっぱり、ね、すごいやり続けたいなとは思ってますね。
うん。まあでも会社のプロジェクトに社長がコミットしていくのはどうなんでしょうね。うん、
いや、いや、そういうメインのやつは今やってはないですね。
あ、そう。
うん。うん、どっちかっていうと、その、なんだろう、こういうものを作りたいみたいな話はして作ってもらう方がになってはいますけど。
うんうん、
でもなんかこう、こっそりやりたいみたいな。こっそりでもないですけど。何かしらやっぱりなんかこう、理解していたいみたいなのはちょっとあるかもしれないですね。
うんうん、
あ、なるほど、こういうふうに動いてるのかとか、なんか新しく取り入れた技術が、あ、なるほど、こういう概念なんだ、みたいなのは。
うんうん、まあでも僕も、まああと多分、20年ちょい。
うん。
だと思うんでね。
現役の、
うん、うん、まあうまくいったらというか、まあ、20年ぐらいしたらもうそろそろリタイアしたいと思うけどどうなんかね、
でも70ぐらいまで働きたいですけどね、私何らかやっぱり、うん、いや、あの冷静に考えると私たちの平均寿命っておそらく90から95ぐらいまでいくと思うんですよ、まあ、特に女性はって言った時に、なんか20年ぐらいね、あの70で引退しても20年ぐらいあるわけじゃないですか、仕事してない期間っていうのは結構長いなと思ってなるべく何か生産してる状態を続けたいなとは思いますね。だからすごいやっぱ最近健康に気をつけてなるべく長く働けるようにしたいなと思ってますね。
なんか政府が定年引き上げるみたいなの言ってませんでしたっけ？
あ、はいはい。70とかね、うん。うん。し、このままいくとどんどん多分、あの、年金のね、受給をどんどんこう、あの、まあ、希望者っていうかね、今前倒しも後ろ倒しもできるんで、ですけど、なんか、後ろ倒しにするとどんどんいいことあるよ、みたいな感じにしていくと思うんですけど。
いいことはないんじゃないですか？
あ、でもいっぱいもらえる。その方が、ちょっとも、あの、いっぱいもらえるぞ、みたいな。
トータルで？
トータルでって、まあ、いつ死ぬか分かんないじゃないですか、結局。
いつ死ぬか分かんないから早めにもらった方がいいんじゃないですか。
ってすると、まあ、60ぐらいでからもらえますね。
うん、
あの、少ないですけど、少なく、ずっと少ない状態だけど、早めに欲しい人はそれでももらえるみたいな。
年金ね。まあ、一応、あの、なんだ、ソーシャルセキュリティっていうのがアメリカにもあるし。
あ、はいはい、はい。
まあ、あと 401K もやってるんでね。
はいはいはい。
でも、あんまりその辺は、
期待
してない。特に政府の方はあんまり当てにはしてないですけど。
うん。
日本人の場合はあれだよね。海外に行ってる期間は、未納期間になるんですけど。
うん。あ、そうなん
ですか。海外で払ってれば、まあ一応なんかこう、合算というか、あの、まあまあ再加入はできるみたいな感じだったかな。
うん。あ、それは、ね、日本の年金に払ってなくてもってこと？
そうみたいですよ。
なるほど。
まあ、多分未納と同じ扱いになると思うんですけどね。
うん。まあ、じゃあ、あの、もらえるけど、すごい少ないみたいな感じになるってことです
か？うん、多分そうだと思います。
うん、まあ、でもね、アメリカで 401K とかやってるんだったら、まあ、そっちが代わりっていう感じです
ね。まあね、そうですね。
まあ、でも今、日本もだいぶそっちに寄ってきてますけどね。あ
の、うん。企業年金的な。
そうですね。イデコって呼ばれてるようなやつですとか、まあ、積み立てニーサーとかっていうやつとか。で、あの、まあ、自分で頑張って、あの、そういう年金に当たるようなものを設計して、まあ、運用してください、みたいな感じの、流れにはなってはいますね。
うん、
だからやっぱり、今、イデコとかだと、すごい、あの、税制優遇がすごいあるので、ただ、60かなまでは引き出せないみたいな感じにはなってるので。
イデコって何ですか？
イデコっていうのは、確定拠出年金。まあ、それこそ年金？
IRA みたいなことですかね。
IRA って言うんですかね。あの、読まれ地形みたいなやつですね。
はいはい。アメリカだと IRA っていうのがあるんですけど、多分同じような感じかもしれない。
うんうんうん。そうそう。それで、なんかまあ、あの、政府が、あの、まあ、認めた、あの、まあ、信頼あるっていうか、これがあの初心者におすすめだよ、みたいな投資信託とかが、いろいろ選べるようになっていて、まあ、そこから選んで、あの、まあ、普通の正社員とか会社員の人だと、月額2万3000円までとか、そういうのが決まっていて、で、それずっと積み立てるみたいな。ただ、なんだっけね、その時に、控除が受けられるんですけど、あの、控除が受けられて、まあ、ある意味その、入ってるだけで、まあまあ、優遇はされるんですけど、60まで引き出せないみたいなのが、まあ、デメリットといえばデメリットっていう感じですね。
アメリカだと、同じ IRA というのがあって、プリタックスにもできるし、ポストタックスにもできるんですけど、
プリタックス。
そのプリタックスの場合は、今年、その収入からもう、収入に入れるから税金かかる前にもうそこに入れちゃって、
あ、
今年の分が減税されるっていうのが、普通のトラディショナルなやつで、今の税金を減らしたい人はそれをやるんですね。
うんうん、
で、ポストタックスのやつは、今年はその収入の分で税金払うんですけど、決められた、年間決められた額までその口座に入れて、やると、あとはその貯蓄で、株とかに投資して伸びていっても、その、引き出すときに税金がかからないっていう
やつです、ね。あ、なるほど。 多分それが、日本だとニーサって呼ばれてるやつに近いやつかもしれないですね。前、イデコの思想は前者ですね、おそらく。
なるほどね。
選べはしないですね。
なるほど。仕事柄そういうのには詳しいと。
自分でどうにかせえやっていうのが今の日本の流れですね。まあでもそれで正しいと思いますけど、やっぱりなんかお金の話とかって、なんか自分でやっぱり考えて自分で判断しないといけない話だし、
うん、
なんか誰かにね、頼ってとか誰かの判断で損してもね、責任取ってもらえないので。
アメリカだとね、ミントっていうサービスがまあデファクト的なんですけど、
はい。
まあ、ミントが結構いまいちなんですよ、最近。
あ、そうなんですね。
うん、機能的にね、ちょっと、
うん。でも、私が財務始めた頃からあったから、もう10年、10何年やってますよね。
一回、イントイットっていう、すごいでっかい会社に買収されたんですよね。
うん。
で、そっから、進化が止まったというか、まあ、あるあるなんですけど、そういう小さいスタートアップが買収されて、まあ、メンテナンスモードに入ってしまうっていうね。
うん。
これね、クレジットカルマっていうね、なんて言うんですか、クレジットヒストリーをトラックできるサービス、無料でできるやつなんですけど、そこも確かイントゥイットに買収されたんですよね。まあ、
なんか進行でいいやつはないんですか？あ、そのミントのそれこそちょっと使いづらいなみたいなところ、まあいくつか話が出たりとかはすると思うんですけど、
なんかパーソナル
キャピタル
ファイナンシャルなんとかっていうやつと、あと何だったかな、ランチパックなんとかっていうのを広島さんにお勧めしてもらったんだけど、
うん、
まあいくつかありますね。アメリカだとそのビザ、これもビザが買収したプレイドっていうサービスがあって、
あ、はい、
知ってますか？
なんか聞いたことあります。
はい、これはAPI ゲートウェイみたいなやつで、いろんな銀行にログインしてデータを取ってくるっていうのを代行してくれるソフトウェアザサービスの会社なんですよ。それをビザが買収してなんですよね。まあでもだからそこのサービスを使えば、このスタートアップとかモバイルのアプリ作ってる人がファイナンシャルプランニング的なアプリを結構簡単に作れる。まあ、簡単ではないと思うんだけど、そのいろんな、なんか何百個もある銀行に対応しなくてもいいっていう。やつですね。
それ例えば個人だと無料で使えるとかなんですか？
デベロッパーがですか？
はい。
どうなんでしょう。もしかしたらフリーで使える分もあるかもしれないですね。基本的にはそのミントみたいなアプリ作りたい開発者がそのプレイドの API を使ってそれを提供する。で、まあ使った分に対してなんか課金するみたいな、そういうモデルだと思うんですよね。はい。
ちょっと日本でやるの結構それ権利上難しそうですね。
まあでもなんかマネーフォワード的な感じで、
はいはいはい、
それをそのだからマネーフォワードさんが、
うん、
まあその API 部門を独立して提供するみたいな感じじゃない？
近いところだと多分マネーツリーっていう会社がやってる方がおそらく近いかなと思いますね。
うん、
うんうん、そこはその今言ったビジネスモデルと結構近いような、まあ、インフラを提供するみたいな、そういう銀行とか、
うん、
なんですけど、やっぱりその、ちょっと、日本だと結構そういうその、銀行とのデータを持ってくるってところで今、そういう、なんでしょう、契約を結べなきゃいけないっていうことになってるので、銀行一つ一つと。
うん、
というところで、まあ、ちょっといろんな、なんでしょう、パターンがあるんですけども、まあ、そうですね。私もそういう、なんでしょう、開発者の人がいろいろ触れるといいなと思ってはいたんですけど、結構その辺は、国内だと制限が今強いっていう感じですかね。
うんうん。
まあ、まだね、クレジットカードの方はそこまでではないんですけども。うん、
銀行ですか？
金融庁管轄のところがそうですね。
ああ。じゃあ、次。
はい。ああ、これね。うんうん。
これは、ニュートリノ？
の話ですか？
あ、まあ、あんまりよくわかってないんですけど。
私もそんなに。
AI キリタンっていう。
ね。あれでも、とってもお上手ですね。歌がすごくお上手になって。
まあ、初音ミクとかの時もすごいと思ったけど、これは、まあ、またレベルが違うというか。
ねえ。
自然なんですよね、すごい。
うん、私みたいな素人が聞いても、ああ、なんか人間にだいぶ近いみたいな感じに。なんか抑揚の付け方なんですかね。
うん。なんか、僕も初音ミクとか使ったことないんですけど、
はい。
今までのそういうソフトって結構楽器的に使わなきゃいけなくて、まあ、入力した後、こう自分でいろいろチューニングしなきゃいけなかったらしいんですけども。
うん。
このニュートリノっていうソフトなのかな?は、あの、楽譜に、あの、言葉、
うんうん、
あの メロディーとその歌詞を貼り付けて、このソフトを通したらもうあのアウトプットが出てくるっていう、
うん。
ことなんですよね。
すごい。でもまだちょっと得意な歌と得意じゃない歌があるみたいな。まあそれは多分学習させてるかさせてないかの違いだと思うんですけど。
うん、
みたいな感じだけど、多分もうちょっとね、いろいろ食べさせたらもう、どれぐらい、もうなんかもうちょっとしたら本当に人間が歌ってるかどうか分かんなくなりそうだなって思いながら聞いてましたね、これ。
うん。まああの年末に、あの、紅白で、美空ひばり AI っていうのをやってましたけどね。
やってましたね。
うん。まあ、あれあれでこう、物議を醸したっていうのはありますけど。
そうですね。いや、なんかそのね、あの、手塚治虫の最近だとね、あの、漫画を、
はい、
連載なんでしたっけあれ。もう、
うん。
するんですよね。とかっていう、あの、ね、亡くなった方の作品をこう、続けるっていう、ぜひ、みたいなのは。
その、初音ミクとか AI キリタンっていうのはもともと人格とかがあるわけではないので、またそれとは違った話だと思うんですけど。
そうですね。
ね、また死んだ人がその人名義で歌を出す。まあ、難しいとこではあると思うんですけどね。セリフとか言葉とか思想とかみたいなのが見えてくると、本人はこんなことを言わないだろうみたいなのがあるよね。
でも、いずれにしても、あの、まあ、ね、親族の方が賛成してるじゃないですか。で、それをこう、まあ、言う、さ、そこがダメだったら NG だと思うんですけど、どちらにせよ。ただ、その、したって言う、OK だとしたときに、その、ね、今言った通り、その人の名義で、あたかもその人が本当に言ってるかのごとく、やるのがいいのかっていうのは、ちょっとまだ私これ読めてないというか、あの、何でしたか、ツイッターかどこかに貼ってあった、数枚しか、あの、手塚治虫のやつは読んでないんですけど、まあなんか本人めちゃ書きそうみたいな感じには見えますよね。すごいなと思いますけど。う
ん、まあ多分これは、原作っていう形だと思うんで、
うん、
なんか、アルゴリズムっていうかその、マシンラーニングで作らせて、あとはまあプロの漫画家が、調整してってことだとは思うんですけどね。
うんうんうん、これ名義はでも手塚治虫で出すわけじゃないってことなんですかね。
だとは思うんですけどね。
じゃあそういう意味だとあの、何でしたっけ手塚治虫の、あの、タッチを真似してじゃないですけど、そういう漫画家の方もいるじゃないですか。
ああ、そうですね。
なんかそういうのに近しいことになるんですかね。
うん、
いやでもなんかね、なんかちょっと死んだ後にこう、作品、いろいろね、あの、アーティストたくさんもう亡くなってると思うんですけど、その人の作品をその人のように書くっていうのは、これからどっちみち増えてくるんだろうな、っていうのは。
ああ。ありますよね。だからそういうのは、なんか、遺書とかに。
そうですよね。
残していく必要があるかもしれないですね。
そう。だから、その、GDPR じゃないですけど、ね、あの、忘れられる権利じゃないですけど、まあ、死んだ後に自分の、ね、やつでやらないでくれみたいなもしかしたら今後出てくるかもしれないですよね。
うん。まあ、逆にその、クリエイティブコモンズ的に、
うん、
まあ、僕のデータは何でも使ってくれみたいな。
確かに。
まあ、広島さんも確かこの辺ツイッターで書いてたけど、まあもう、この番組に出てるレギュラーの人とかはもう何百時間分の音声データとか、ツイッターのツイートとかブログとかあるんで、それを食わせれば、こいつはこんなこと言いそうみたいなのできますよね。
確かに。全然できますね。
ブラックミラーというネットフリックスのドラマに全くそういうその通りのエピソードがありますね。
あ、そうですか。
まあ、若干そのダークなエンディングなんですけど、
うん、
あの恋人が、交通事故で亡くなって男性ですけど、で残された女性の方が、まあ、悲しんでたんですけど、そういうその亡くなった人のボットを作る、
うん、
そのサービスプロダクトみたいなのを見つけて、それそこでチャットをするっていう話ですね。
ありそうですね、これから。
うん、
ありそう。
要は、ホームアシスタントとか、Google アシスタント的なのの感じに、もう実在する人とか、実在した人とかのデータを使える。まあ、もう何年かしたら実用化されそうですよね。
でもなんかね、本当に、それこそ70、80、90ぐらいになった時に、なんか、使いたくなくなる。使いたくないかって言われると、なんかちょっと心動かされちゃいそうですよね。
うん、まあ、あとはその、うん、結構歌とかお話とかっていうのは結構感情に訴えるものがあるんで、
はい、
その美空ひばりさんのやつとかも、なんかお年寄りの人とかがこうコンサートにやってきてて、紅白の前に一回 NHK スペシャルでやってたと思うんですよね。
ああ、はい。泣いてましたね。
そう、それを見たんだけど、なんかもう、ひばりちゃんが生き返って、みたいな感じで。
うん。
まあ、一見いい話風ですけど、やっぱりすごい、それ危険っていうかね。
いい話風。
例えば何ですか、その、あの、オウム真理教的な。
ああ、そうですね。うん。
松本智蔵のなんとかみたいなさ、朝原昌光か、まあ。そういう、あの、AI を作りました、みたいなので、とかっていうのは、まあ、何でもいいんですけど、結構人間はコロッとそういうの信じちゃうで、
うん、
声と形がそこにあれば信じちゃうから割とやばいですよね、
うん、しかもね、そういうもうデジタルだともう死なないわけですもんね、
うん、
延々と存在し続けるみたいに。
でもまあ、それを禁止するっていうのもなかなか難しい話なわけじゃないですか。
難しいですね。
まあ、ヨーロッパとかカリフォルニアとかみたいな社会だと、そういうのをまあ、禁止する、拒否する権利、さっきの忘れられる権利じゃないですけど、まあ、そういう権利は出てきてもおかしくないですかね、多分。
そうですね。
うん、
まあでも、物理的にね、その、なんか猫とか犬とかのね、あのクローンを作るみたいなのに、まあ、ニアリーイコールというかね、あの、なってきて、やっぱどこかで多分線引きはされた方がいいかなとは個人的に思いますね。結局、倫理観とどこかでぶつかる。
うん、
話だから。まあ、技術的にはもちろん全部できるようになるんでしょうけど、
うん、
どこかで止めないと、それこそね、あの、生身の人間じゃないところの、だけになっちゃうと、うん、
ね、
何かが暴走してしまいそうな。
うん、はい。映像系には手を出すな。
あ、はい。
うん、まあ、面白いですね、すごい。
すごいですよね。うん、私も、本当に、すごい、まあ、あの、アニメ、あの、漫画もすごいなと思ってたんですけど、なんか、やっぱそれ以上にこう、結構、漫画って若干難解というか、もちろん動かないので、あの、すごい世界観かっこいいし、あれなんですけど、やっぱあれが動いたってことに対しての、なんか感動がすごかったのと、やっぱなんか、まあ、4話が私すごい好きなんですけど、
うん、
その、あの、アニメのね、なんですけど、なんでしょう、こう、やっぱすごく作り手の諦めずに作ることみたいなのとか、やっぱすごく作り手に響くメッセージだなぁと思って、ずっと見てますね、うん。
うん。
なんかこう、すごい、もう作ること諦めないぞ、みたいな感じの。
うん。4話も良かったし、8話も良かった、
ね。8話も良かったですね、この間のやつで。うん、ちょっと、ね、私は、あの、まあ、あの、漫画の通りではあるんですけど、あの、あると思うんですけど。ね、
結構でも、アニメオリジナルの要素も。
あ、ありますね。
はい、7とか8とか割と入ってましたね。
うんうんうんうん、そうですね、
うん。
なんかだから、いや、本当に私あの、湯浅さんってあの監督の方、もう本当に発表された時に、わあ、一番なんか最高って思ってたんですけど、うん、やっぱそれ以上のものが出てきて、本当に、すごいなと思いますね。
立花のなんか文化祭。
はい。
の逃げ回るところとかは。
そうね、可愛かった。
湯浅監督の他の作品。森見と美彦っぽさみたいなのもあったし。
うんうんうん、 うんうん。
あれも良かったですね。
いや、なんかやっぱりその、まあ宮川さんとかもそうだと思うんですけど、やっぱりなんかこう、作り手にすごく刺さる話なんだろうな、みたいな風には思いますね。結構やっぱりその、なんだろう、こう、消費する側って言うとあれなんですけど、結構こう、ね、見て楽しむタイプの人だと、またちょっと違う感想を言ってる人もいましたね。
確か7話だったか、7か8か忘れましたけど、美術部に背景を頼むんだけど、はい、まあ、あんま思ったようになってなくて。
向こうの主張が強くて。
そうそう。で、それをこう持ち帰って、浅草市は自分でこうやろうとするんですよね。
そう。めっちゃもう、めっちゃ仕事で見たことあるみたいな。めっちゃあるでしょみたいな。
そう、それで、まあ、金森氏に突っ込まれるんだけど、
はい。
いや、説明するより自分でやった方が早いからっていう。うん、それすごいわかるね。
だけど監督はそういう意味であって、そこで手を動かしてはいけないみたいな。
そうそうそう。
ダメ、ダメっていう。ちゃんと人を動かして物作らないとダメっていう。
あれはね。
だけどやっぱり、うん、こだわりが、やっぱりこだわりがないと作品成立しないし、
うん、
そのクオリティをコントロール、まあね、いやだから本当に最後までその、宮崎駿監督とかね、どうしても自分でっていうので、やってる気持ちもわからなくはないけど。でもすごいですよね。あのクオリティっていうか、高校生にして本当に私たちの現場のような仕事っぷりをしていて。
まあ3人、まあ同メキシも入って4人だと思うんですけど、まあちゃんとこう、なんていうんですかね、役割分担もうまく、書かれてるし、
うんうん、
ね、
いや素晴らしいし、本当に NHK ありがとうっていう感じですね。お金を出してくれてありがとうって。
あれでもオンラインがね、フジテレビオンデマンド。
あ、そうですね、FOD ですね。
そう。まあ多分終わったら Amazon プライムで見れるような気もするんだけど、
うん、
権利関係がいまいち謎いですけどね。
ネットフリックスとかでも配信されるんですかね。ちょっと私もその辺詳しくなくて。
うん。アメリカだとクランチロールっていう一番大きいアニメサイトで普通に流れ、役付きのやつが流れてますね。
あ、もう流れてるんですか。
うん。
おー、すごい。
同日に公開されてるんで。
マジっすか、うん。すごい。
すごいですよ。
白
箱もね。
ああ、そうですね。劇場版。
そうそう。映像系見てて、まぁ、ちょっと、近いところはあるなと思ったけど。まぁ、全然その、なんていうのかな。話の持ってき方は違いますけどね。
よかったです。
ん？
よかったです。
白箱？でもまだでしょ？今日からじゃなかった？
あ、まだなのか。
はいはい。
そうなんだ。
まぁ、ちょっとしかも時期的にあんま良くないからね。
ああ、そうですね。かわいそうですね、うん。
見に行く人がどうだけいるのかっていうのもあるけど。
いや、そうですね。白箱もすごくリアルな、なんていうか、ね、仕事、お仕事を。
そうそう。
現場で。
まあ、お仕事アニメ、お仕事漫画っていうのはね。
好きですね。
割と、
うん、
面白いんで。
大好き。
重版出題とかね。
そうですね。
うん、
あ、でも映像系は本当に白箱ってまだちょっと、ね、可愛い女の子が出てみたいな感じのとこあるじゃないですか。映像系、誰もそういう意味では可愛くないっていうところが、すごく、あ、で、それもね、作者の方はすごく意識してやられてたみたいで、
うん。
うん、まあ、そこも個人的には、なんか、好感触でありますね。なんか、全員なんかモテなさそうみたいな感じの。
いや、水崎氏はモテる
んだよね。あ、水崎氏はね。
うん。
うん。つばめちゃんはあれですけど、でも、浅草氏とかも、私の大好きなタイプのオタクですね。もう、もう。
そう。声も声優さんじゃなくて、
ああ
舞台やってる方が声つけてるのかな？浅草氏はね。
舞台でしたっけ？でもなんかそうですね。声優さんじゃないって聞きましたけど、うん、すごいぴったりですよね。
合ってますね。
なんとも言えない、オタクっぽい喋り方が。まあ、金森さんもいいですけどね。
まあ、そう、口調がオタクっぽいんですよね。
そうなんですよ。すごい。うん、
まあ、本編でも語られてましたけど。なぜそういう喋り方をするのかっていう
自分の心、なんだっけ、
そうそう、
人付き合いが苦手な自分の心を隠してるみたいな。わ、
うんうん、
かるみたいな。
なんか前、最近見た YouTube で、
はい。
なんていうチャンネルだったか、すごい有名な、英会話とかをやってるチャンネルで、ウィル・スミスと寿司に行ったチャンネル、なんてやつだったかな。
いや、わからない。ウィル・スミスと寿司。
なんとかガールってチャンネルなんですけど、まあ、そこに、オーストラリア人で日本語喋れる人が出てきたんですね。
はい。
まあ別に、なんていうか一般人みたいな人なんですけど、ですごい日本語上手くて、で、なんか、敬語難しいでしょってみたいな話になったら、いや、日本語の敬語はすごい便利ですよ、みたいなことを言っていて、敬語を使うと、こう、知らない人との間に壁を作ることができるって言ってたんですね。
お、はい。
まあ、だから、結構、外国人相手だと割とこう慣れ慣れしく敬語を使わなくてもいいかみたいな感じで、タメ口とかで来る人が多いと。だけど、その人に対して自分からこう敬語で話していくと、なんかあんまりこう、いや、あんま慣れ慣れしくするなというオーラを出せるみたいなことを言ってて。
ああ、ちょっと壁を作ってあんまり近づかないでみたいなサインが出せるってことなんですね。
そう。敬語は便利ですみたいな。
英語はそれができないのか、あんまり。
うん。そういう意味では、敬語とかはないですね。まあ、敬語に相当するような丁寧な言い方みたいなのはもちろんありますけどね。
うんうん、あんまり距離冷たくないなみたいな。
うんうんうん。もう、この劇場版がでもタイミング悪いから、もう先にオンラインでいきなり公開するみたいなのはできないんですかね。まあ、
あ、
難しいと思うんだけど。アメリカだと結構あって。
あ、そうなんですか。
劇場公開の1週間後にもう iTunes とか、Amazon プライムとかで、その15ドルとかの値段でもうすぐ売っちゃうみたいな。
あ、それはじゃあ、なんていうか、劇場に行っても同じぐらいの値段で見れるっていうことなんですかね。
そうですね。
あ、その方がいいかもしれないですね。
うん、
どういう権利関係なのかわかんないけど、ちょっと今、映画館行くっていうのが、
ね。
少し困難性がありますもんね。
結構混雑してるし、密室空間に何時間もいなきゃいけないからね。
うん、確かに。そういうのだと、Amazon プライムとかだと、買い切りもできるから。
うんうん。
いや、むしろその方が見るかもしれないですね。なんか今、あ、今やってるんだ、でもいけないって言った、別にコロナのことがなくても。
そうそうそう。
やってもらえるんだったら全然、見そう。
アメリカ結構多いですよ。まあ、なんかこれ、先週始まったばっかじゃねみたいなのが、iTunes とかにあって。そうそう。で、公開が終了してからレンタルとかになるんですね。最初はその買い切りだけで。
うん。うん、いいですね。それだったらすごいいっぱい見たい。
ねえ。なんかアーティストの人とかも、無観客ライブにしてストリーミングを配信するみたいな。それでドネーションで回収しますみたいな人もいましたけどね。まあ、工夫しないとね、赤字になっちゃいますからね。
やっぱみんな結構、あれなんですね。もう、まあ、結構日本のエンタメ業界もすごくライブライブって言って、うちの周りにもすごいいっぱいできたんですよ、ライブ会場が。で、それこそ本当にもうすぐこけら落としみたいな時だったんですけど。でもよく、映画館とかでそういう同時配信とかしてるけど、なんかそういうのが家でもできたら、なんか全然払いそうな感じは。しますね。
日本に限らずですけど、最近はもうアーティストは CD とか音源の買うのはほとんどお金が入ってこないですよね。
うんうん、
ストリーミング、Spotify とか YouTube とかでみんな聞くから、それも無料で聞いてもらってライブに来てもらうっていうのが、
うん、そうですね。
ビジネスモデルですもんね。
でもついにこの間アイコはサブスクをOK にして
。アイコンがついにっていう。
アイコンがついに。
サザンとかもそうですよね。
あ、そうですね。なんか、まあ、何人かね、有名な、サブスクダメな人いたけど、ほぼほぼ大丈夫になってきたのかなっていう感じですね、日本。
アイコは何が好きですか？
アイコは、まあ、初めの花火はびっくりしましたね。ちょうど私、何歳だったんだろう。本当10代の頃だったんですけど。びっくりしましたね。あと、なんですか？カブトムシじゃなくて、テトラポットの
歌で。テトラポット有名ですね。曲名わかんないけど。
そう。曲すっごい好きだけど、題名がわからない。 そうですね。でも、なんていうの、結構、愛子私より確か年上なんですけど、もう、20年、30年、多分ずっと恋愛のね、歌を歌い続けるっていうのは、それはそれで、すごいことだなと思って。
うん。
うん、同じテンションというか。
はい。この、将棋の話ありますけど。
ちょっと毎回来るたびに将棋の話をしてる気がするから、ちょっと遠慮気味に。あ、でもね、あの、将棋の YouTuber の人、この間、あげあげさんっていう人、この間、あのね、三段から、三段というかあれか、あの奨励会から上がって、初めて、その、なんでしょう、まあ、YouTuber から、プロの棋士になるっていう、すごい、ストーリー、もうサクセス、超サクセスストーリーなんですよね。うん。でもなんかこう、あんまりその、こういう形で発信する人って、将棋界にそんないなかったので、で、この間、もうちょうどその、今結構かなり強い、斎藤慎太郎さんっていう人がいるんですけど、その人とのなんか、あの、動画を YouTuber になんか上げてたりとか、結構発信の仕方が変わりそうだなみたいな風には思いましたね。うん。
奨励会って年齢制限があるから、一回これ退会してるんですね。
退会されてますね。で、今確か30ぐらいだったと思いますね、このアゲアゲさんは。
うん。でもなんか大会に勝ったら編入できるっていうのがあるんですか？
はい。ちょっといくつか、はい。いくつか条件があって、で、最終的に、まあ、その条件を満たしたら、5番勝負かな？あの、プロの方とかと、5番勝負して、3回勝ったらいける、あの、編入できるっていうようなのに、まあ、3回勝ったんですけども、
うん、
最後の、相手が、本田さんっていう、本田四段っていう、方で、まあ、あの、すごく、プロになってすぐぐらいなんですけど、今ちょうどあの、渡辺、さん今、一番強い。
はい、
渡辺明さんに、こう、内戦かな棋王戦かなで、まあ、挑戦してるみたいな、まあ、かなり強い方なんですけど、その人にも勝ってるんで、
うん、
文句なしだと思いますね。すごい。すごいと思いました。
この方のチャンネルは見たことなかったですけど。
うん。あ、私もでも、そんなにあの、今回その、挑戦するとか、あの、なった、見たんでちょっと見たぐらいで、もともと YouTube は、あの、将棋に関してはあんまり見てなかったんで。
うん。
でもなんか業界というか、業界将棋の、その、あの、コミュニティではすごい、あの、有名な方で、
yeah.
うん。5チャンネルでもいっぱいすれば立ってましたね。うん、
5チャンネル。5チャンネルアメリカから見れないんですよね。
そうなんですか？
うん。てか多分日本国会から見れないと思います。
あ、そうなんだ。
うん。別にまあ、そこまでして見たいわけでもない。
そうですね。
もう見なくなって久しいですけど。
うん。将棋板は未だにすごい盛り上がってますけどね。
未だにその 2チャンネル的なところでしか得られない情報っていうのはあるんですかね。
あります、あります。あの、まあ、ツイッターもすごい、将棋に関してはツイッターでもすごいやっぱり活発ですけど、なんかすごく、なんか分析したりとか、めちゃ詳しい人は、5チャンネルにいる印象は自分はありますね。
うん、
過去の事例だとこうだった、みたいな。多分こう、結構、相当年齢層高そうだなと思いながら見てますけど。あ、でも私そう、好きが高じすぎて、叡王戦っていう将棋の八大タイトルがあるんですけど、そこで、振り駒先手後手を、後手を決める、まあ、駒を振るっていう役目があるんですけど、それが10万円で売られていて、まあ、クラウドファンディングなんですけど、まあ、それに、まあ、応募して、あれですね、今、すごい、本当に強い、豊島名人竜王っていう方と、なんか、千田さんっていう、7段、8段の人の戦いの振り駒をしに行ったっていうのがすごい自慢です。
叡王戦って新しくできたあのドワンゴのやつですか？
そうです。はい、そうです。で、多分川上さんからちょっと経営が変わって、ちょっとやっぱりクラウドファンディングでちょっとお金集めようとか話題性をみたいな感じでされていた中で、うん、その予選、本戦かな？本戦の そのトーナメント戦の、あの、振り駒の枠が、なんかいくつか売られていて。
すごいな。あの、振るだけですか？
あ、振った後に、まあ、見届け人っていう役なんで、ずっとこう見てる、もう8時間ぐらい見てるだけなんですけど、見ていて、で、最後、あの、その時に豊島名人勝たれたんで、豊島名人にちょっとだけインタビューするっていう役があって、で、そうですね、あの、なんか、あの、なんでしょう、リフレッシュはどうされてるんですかみたいな、すごいつまんない質問なんですけど、したりとかして、たらすごい、あ、なんかバスケお好きなんだとかっていうのが分かったりとかして。
それ動画どっかにあるんですか？
あ、多分ニコニコにあると思いますよニコニコに。
じゃあ探しときます。探してショーノートに貼っときますよ。
うわだけどなんかすごい、あ、自分はすごい楽しかったし、また会ったらやりたいなと思うんですけど、なんかこの話を将棋クラスターの人にするとなんかみんなドヨドヨするんで、すごいなんかコスパがいいですね。いいネタを入れたみたいな感じで。
うん。一日でも丸一日潰れちゃいますね。その、いなきゃいけないから。
あ、でもうん。でも日曜日だったんで。
うん。
うん。日曜日で、ただ関西だったんで、泊まって朝一で、東京戻って仕事みたいな感じで。
すごいな。
しかも、なんていうか、スーツで行かなきゃいけないから、すごい清掃して、スーツ、うん。来ましたね。すごい良かったです。
うん。ツイッター情報では、ホンダ5段。
あ、5段でしたか。失礼しました。はい。
あと、アイコのテトラポットは、
はい。
ボーイフレンドっていう曲。
あ、ボーイフレンドですね。ありがとうございます。優しい。
ですね。はい。
そうです、そうです。ボーイフレンドでした。
はい。パラサイトはね、アカデミー賞取りましたもんね。
ね。まあでも、私はすごい好きでしたね、うん。
僕は見てなくて。
あ、そうなんですね。はい、じゃあ危ない危ない。
韓国語なんで、こっちで映画館で見に行くと、まあ、英語字幕になっちゃうから。
あ、確かに。結構、ね、あれですね、
うん。まあでも友達が見に行って、でもそれで全然楽しめたとは言ってたんですけどね。
うん。
まあだから iTunes か Netflix に来たら、
はいはい。
日本語字幕で見ようみたいな。
なんかすごい、あの、もう、結局、まあ、あの、格差社会の話だと自分は捉えてるんですけど、
うん、
やっぱり、ちょっと前にその、万引き家族って日本の映画があったみたいなものも、まあ、格差社会を表してると思うんですけど、なんかすごく、パラサイトは、こう、構造が美しい映画というか、その格差をすごく上下運動というか、映像で見せるみたいなところがめちゃくちゃうまくて、まあ、うますぎるっていうぐらいうまかったなっていうふうには思うし、やっぱりなんか今のこの時代感みたいなのとすごく合ってるんだろうなっていうのは思いますね。うん、すごいなと思いました。あとやっぱすごいお金かけてるなっていうか、なんか雨のシーンって映画で雨降らせるってすごいお金かかるらしいんですけど、
うん、
なんかものすごい降らせていて、洪水になるぐらい降らせていて、やっぱでもそれがすごく印象的だし、意味があるというか、雨が降ってる意味がすごくあるシーンが多くて、
うん、
もう超お上手というか、
ね、
うん、でしたね。ぜひぜひ。すごいおすすめです。はい、ただちょっとなんか、明るい気持ちになるかっていうと、そういうわけでもない映画なんで。
うん。
うん、自分はすごい好きです。
なるほど。
とかかな。まあ、最近見たのはそんな感じですかね。
うん。ネットフリックスは、
ああ、はい。
今週から、アルタードカーボンっていう、サイファイの、シリーズのシーズン2が始まったのかな？
カーボン、何ですか？
アルタードカーボン。
アルタードカーボン知らないですね、はい。
これはなんかブレードランナーみたいな感じの。
あ、SF？
そうですね。サイファイで、まあ、自分の擬態みたいなのに入って、どうのこうのみたいな感じですね。
へぇ。
ゴーストインザシェルとかにもまあ近い感じはあります。
はいはいはいはい。ゴーストインザシェル、そういえばちょっと話ずれちゃいますけど、ネットフリックスでやってる？やる？
ああ、実写ですか？
実写かな、なんか、あ、実写じゃない、アニメか、アニメの。
新しいやつね。
新しいやつ。
あ、なんか見た気がしますね。
記憶が。
実写もなかったでしたっけ、実写の話もあった。
実写も。
あ、シャもやったか。ゴーストインザシェルは。
実写もやって、アニメがそのオリジナルでやるって言ったけど、なんか、3D がなんかいまいちそうみたいな印象で、あんまり自分は追いかけてなかったんですけど。
カウボーイビバップも実写をやるんじゃなかったかな。確か。
あ、ありましたね、そういう話。ネットフリックスでしたっけ？
じゃなかったかもしれないですけど。うん。
うん。でもなんか聞きましたね。それはでもすごく、あ、ぜひぜひっていう感じで。
あ、あとあれもそうだ。あれ。シュタインズゲート。あれはでもなんか嫌な予感しかしないけど。うん。
相当うまく作らないとそうかもしれないですね。
うん、
ちょっとオタクっぷりをうまく表現していただけるのかが。
そうそうそう。キャスティングがね、重要ですけどね。
シーズン2なんですかね、オルタードカーボーイ、
はいはい。なんか、配役が変わる的な記事を読みましたけど。まあ、シーズン1結構面白かったんで。
え、これ、日本、ん？たけし小バッチ？
ああ、そう、たけし小バッチ。でも、
たけし
はでも日本人じゃないんですよね。
ああ、そうなんですか。
あ、日本人なのかもしれないですけど、俳優は、白人です。まあその辺も意味があるんですけど、
うん、
それもね、意味があるんですけどね。うん。まあ何話か進めていくと分かりますけど。
見てみます、なんか。なんかいつもネットフリックス徘徊はしてるんですけど、あんまり、うん。なんか過去のアニメとかばっかり見ちゃうんで。
うん、僕もなんかドキュメンタリー系とかばっかり見てしまうかな。
ああ、はいはい。いいやつありましたわ、なんか。
最近はね、あんまり、F1 のやつとかは。
あ、はいはいはい。何でしたっけ？
なんだ
胃が痛くなるやつですね。うん、フォーミュラ1かな？
フォーミュラ1、そうそう、
うん。
それもね、シーズン2が多分今週末から始まるんですよ。
ああ、そうなんですか。
はい、
おお。あれは胃が痛かったですね。
あれはまあ F1 好きな人にとってはいいし、まあそうじゃない人も結構楽しめる部分はあるのかなと思ってますけど。
うん、ドキュメンタリーだとちょっと、結構前ですけど、ファイヤーっていうやつがすごい。あれはもう、あれこそ胃が痛いって感じですけど。
ああ、でもあれは最高に面白かったですけどね。
面白かったですね。すごい。かな。
あれはフルにも、同じタイトルで違う制作人が作ったやつがあって。
ああ、はいはいはい。
フル版は見てないんですけど。
あ、私も見てないです。
うん。いやー。
なんか仕事してる身としては本当に恐怖でしかないっていう
。まあいわゆるパニック映画的なあれがありますよね。
そうですね。
なんていうのかな、そのドキュメンタリーなんだけど、これ絶対失敗するだろうなって思いながら見るっていう楽しさがありますよね。
うん。でも絶対に当事者にはなりたくない。いいですよね。
でも当事者はなんか、まあ詐欺師みたいな感じだから、あんまり気にもしてないっていう。
そうですね。うん。そうですね。ちょっとサイコパスっぽかったですもんね。
うん、だいぶそうだと思いますけどね。
うん。面白かったな。
うん。なんかありますか、もう。
他は、うん、まあ、腰が痛いんで、最近は。なんで、バランスチェアを買って、それが結構いいっていう話ぐらいですかね。
あ、そうですか。
はい。バランスシナジー社のバランスチェアっていうのと、なんかバックジョイっていうのを買ってみたんですけど、バックジョイは、なんか椅子にこうちょっと置くだけみたいな、結構簡単な、クッションみたいなんですけど、これは、姿勢がすごく良くなる。あ、よく強制的に結構なるのでいいっていうのが一個と、あとはそのバランスチェアの方は、その腰痛対策、椅子って書いてある。楽天に買ったんですけど。まあ、これもかなり強制的に姿勢が良くなるのと、正直、座ってると疲れるんで、なんか1時間ぐらいしか座ってられないんですよ。なので、強制的にこう動くことになって、
うん、
まあ、ある意味、腰が守られてるっていう感じですね。
なあ。
っていうのが最近買って良かったなと。
今見てますけど、背もたれがなくて、前傾っていうか、傾いてるんですね、椅子自体が。
あ、そうですね。で、ちょっとこう、前後とか左右に動かせるみたいな風になっていて、 で、ちょっと、だからさっきちょっと揺れながらやってたんですけど。ずっと会社ではアーロンチェアなんですけど、ちょっと家の椅子をいつも悩んでて、
うん
うん、ちょっとこれでしばらく試してみようかなと思ってますね。
姿勢はね、僕はあんまり姿勢良くないんで。
うん、あ、そうなんですね。
あれですけど。うん。まあ、スタンディングデスクもオフィスにあるので、まあ、1日1回、2回ぐらいはスタンドでやったりとか。
うん。
まあ、切り替えられるやつなんでね。やってますね。
ああ、上下に自動でなるやつですか？
自動っていうか手動なんですけど。
あ、手動で？
はいはい、
はい、はいはい。
それをこう、気が向いたら立ってやって、また戻るみたいな。
うん。
感じですね。
やっぱり、あれなんですよね。アメリカの、当たり前ですけども、海外の方はみんなそういう肩こりとか腰痛でエンジニアはみんな悩んでるんですか？日本人だけってわけじゃないですよね。
そんなことはもちろんないと思いますよ。まあ、僕の同僚の、同じチームの女性は、
はい。
腱鞘炎がもうひどくて、RSI が。
ええー。
もう今ほとんどがタイピングしないで、音声入力でコード書いてます。うん、
マジですか？マジですか、
ね、
え、イフとか言ってるんですか？
そうそうそう。結構今はその、割とソフトウェアが進んでいて、まあ、そのマクロ的なこと結構できるんで、
うんうん。
まあ、なんならタイピングするより早いのでは的な感じでやってますね。
マジですか？まあでも確かにね、声の方がそんなに枯れたりとかすることないですもんね。
うん、でも一日中やってると相当声が、喉が潰れるんで。
ああ、そうなんですね。うん、
割と、コンディションは、キーボードにも増して大事っていうのは言ってましたね。
あ、そうなんですね。
うん。まあ、あと、そのオフィスでやるときはずっと喋ってるわけにもいかないんで、ミーティングルームみたいなの使ったりとかしなきゃいけないし。
じゃあ将来本当に、まあ脳みそ直結だったら一番いいですけど、
うん、
ね、声も大、エンジニア声も大事になるんですね。
そうね。まあ、そのうち声喋らなくても、まあ、視線を動かしたらマウスポインターを動かせるようには多分なると思うんですけど、
うんうんうん。
考えたらタイピングできるようになるのができるかな、難しい気もするけど。
なんでしょうね。どこをインプットっていうのをこう意識的にしないとダメですもんね。こうインプットってしないと全部書かれても困っちゃうし。
そうそうそう。まあでもホーキング博士とかは、すっごい小さい指の動きでコミュニケートできてたから。
確かに。
ああいう感じで、なんでしょうね。個人個人に応じたパターンを学習できるようになれば、まあ多分ホーキング博士のあのデバイスとかものすごくお金かかったと思うんですけど、
うんうんうん、
まあもっとよりアフォーダブルになっていく気はしますけどね。
うん。そうですね。私、腱鞘炎は大丈夫なんで、うん、あれですけども、
うん、
多分体のどこかにガタが来るの、ちょっと気をつけたいですね。本当に長く働きたい。
うん、ああ。ツイッターにあるけど、そう。映像系も実写映画やるんですよね。ドラマもやるんですよ。
あ、やりますね。うん、そうだ、そうだ。斎藤飛鳥ちゃんが。
そうそうそう。
すごい、あの子大好きなんですよ。かわいい。かわいいな、つって。あ、まず、浅草市とちょっとね。
うん。
あれですけど。
はい。
はい。
じゃあ、まあ、そんな感じですか。
すごい。結構長かったですね。はい、ありがとうございます。
はい、
いえいえ。
じゃあ、ショーノートなどなどはリビルド FM/260にありますんで、見てください。またお願いします。関西さんでした。
はい。ぜひ、はい。ありがとうございました。失礼します。